日刊深夜快速月曜版、帰ってきた西田東田いや上田。皆さんこんばんは、イペリッテ上田です。この番組は IBB 新鍋スタジオからお送りしております。私どもウェブラジオ FMC 各番組ではクラウドファンドを募集しております。コース A お手軽スポンサーと番組の前後に、この番組は誰々の協賛でお送りしていますと、ラジオネーム等をアナウンスいたします。 QIC では1ヶ月2000円最低3ヶ月から、日刊深夜快速は1ヶ月1000円最低3ヶ月からになります。コース B は CM 付きスポンサード、番組の前後に、この番組は誰々の協賛でお送りしています と、ラジオネーム等をアナウンスいたします。さらに15秒音声 CM を A 枠の後にて放送いたします。 QIC では1ヶ月4000円最低3ヶ月から、日刊深夜快速は1ヶ月3000円最低3ヶ月からになります。番組、ホームページ等をご覧になってお申し込みください。よろしくお願いいたします。 BMW とトヨタが次世代の FCV を共同開発ということで、2028年に量産、清掃インフラ整備でも連携ということで、BM とトヨタ自動車が次世代の燃料電池車 FCV を共同開発することで合意したと発表いたしました。いわゆる水素を使って電池を回すというか、という、まあ、水素エンジンではなくて燃料電池に水素を使うということで、まあ、まだいわゆる水素エンジン車というものが開発途上に起きまして、まだ様々な実験段階でございますが、まあ走れる、いわゆる車として使えるまではできていますと。まあ、それを量産化するにはまだハードルが様々ありますが、まあ、日本で行われているスーパー耐久におきまして、トヨタがこの水素エンジン車を使って、レースを支えていまして、日々というか毎回、成績が良くなったり、データが良くなったり、していますと。で、今度提携する、いわゆる燃料電池車におきましては、日本では未来という車が、すでに発売されておりまして、一度乗りました。まあ、いわゆる試乗という形で乗りましたが、至って、普通の車で何にも不満はない、非常にいい車ではないかなという感じがしておりますと。まあ、今やというか、こう、世界各国の自動車メーカーにおきまして、EV という種類の車が多数販売されておりますが、まあ、案の定というか、ボルボが30年までに全車 EV にすることをやめたということで、まあ、目標としては、いずれやりたいなという感じを遠くに持ったまま、30年に完全、履行ということを撤回いたしまして、まあ、案の定というか、そりゃそうだろうなということで、まあ、そういう話が出ているんではないかなという気がしておりますと。で、いよいよもって、まあこう、EV の旗振り役となっていた、ヨーロッパメーカーの、フォルクスワーゲングループが、自社の まあ、ドイツの工場を閉鎖するんではないかなという話が持ち上がっておりまして、まあ、EV 一辺倒にいろんなメーカーさんが注力した結果、まあ、いわゆる一本足打法というものは、ちょっとバランスが狂ったら、簡単にこけるという典型的な例を、まあ、今まで、まあ、様々な業種におきまして、発生してきたんではないかなという気がしておりますが、まあ、案の定、よその自動車メーカーさんも、まあ、遠くに完全 EV で行こうかなという遠い未来は見据えているんではないかなと思いますが、まあ、基本的にはハイブリッドだったり、いわゆるエンジンを使うということをやめないということをいつ発表するかという話になっているんではないかなと。まあ自分たちで散々、これからは EV だ、EV だと煽り立っていたら、ちょっとバランスが狂ったら、まあそんなことをやめたということで、まあ案の定、こうゴールをなくすというか、なかったことにするという、まあ典型的な例をやってのけるという、まあ、それみたいなことかという状況になっていますと。で、まあ、いち早く、それから、まあ、抜け出そうということで、BM とトヨタが、共同で、整備をしようではないかなという話で、まあ、以前も、スープラという名前で、共同開発して、まあ、様々、ちょっとまだ不具合だったり、等も、いろいろあったりするんではないかなと。で、まあ、いわゆる企業風土というものが、こう、各社違いますので、こう、車の作り方だったり、考え方だったり、様々あるんではないかなと。で、まあ、そういうことに関しまして、難しい部分も実際あるんではないかなという感じがしますが、まあ、いち早く、こういうことに、手を結んで、いこうと、やったのは、まあ、賢い決断だったんではないかなという気がしております。で、この、いわゆる、燃料電池車におきましては、水素インフラというものが不可欠になっていますと。まあ、いわゆる電気スタンド、充電スタンドと呼ばれるものに対して、設備にものすごいお金がかかるんですが、まあ、いわゆる充電という感じにおきましては、まあ、下手すれば、ガソリン車より早く終わったりするわけでございますと。で、近年、こう、で、そこら辺も改善されているところもあるんではないかなという気がしておりますが、EV になると急速充電を使っても 80% まで30分かかり、ということで、まあ非常にそういう電気スタンド、充電スタンドが1機だけだと渋滞して、まあ、電気待ちということがザラに、あっているようで、まあ、大きな、まあ、小さいところだと1機しかありませんし、大きいところでも2、3機ということがザラではないかなと。で、そうになってくると、まあ、まあ、そこら辺に住んでいる方だったり、遠出を計画して、実行している方が急遽やっぱり充電が必要になった場合、どこそこまあガソリンスタンドも近年、少なくなってはいますが、まあガソリンだったらまあ下手すれば下手するっていうか、まあ万が一はJAF を呼んで、警護課に持ってきてもらったり、まあ。近くガソリンスタンドが徒歩で行ける感じのところでもし止まっても、 ガソリンスタンドに稽古館を借りて、自分で歩いて給油するということが可能ですが、EV になるとそれ自体が完全にできませんので、まあいわゆるまあレッカー待ちということになるので、まあ常に完全 EV 車からすると電池残量をビクビクしていなければいけない状況になっていますと。で、夏場、今まで、まあ、最近、涼しくなってきてはいますが、エアコンをガンガン使うと、ガンガン減って、電池残量が減っていきますと。みるみる、減っていきますので、まあ、エアコン使うのも気が引けるというか、節約しなければいけないという気持ちが常にあるんではないかなと。で、簡単に充電もできない、時間もかかる、充電スタンドが近くにない、非常に不便でございます。で、まあ、近年というか、それに比べるとやっぱり、水素スタンドと言われる設備が、下手すれば一軒に、一つの都道府県に一個だったり、多くて二個になる可能性が、今のところ多い。まあ、一軒に一個あれば万々歳ということが今現在の現状なのかなと。まあ、この充電、水素スタンドというものが、非常に設備を作るのに非常に高価なものになっておりますので、この水素スタンドが普及設備が全国に広まれば、燃料電池車、非常に使い勝手がいい。まあ、水素スタンドが近くにある人間からすると、EV 車よりも非常に使い勝手がいい。航続距離が長い。非常にいい車になっていますと。で、まあ、EV 車だったり、この水素電池車におきましても、正直乗り捨て二足三毛になりますと。中古車におきましては、非常に難しい部分があったりしますが、距離がそこまで走ってないかったりすると、まあ全然、安心して使える、まあ乗り捨てになっても、非常にいい車に、いい買い物になっているんではないかなと。で、中古車市場を見ても多分、水素電池におきましては、値段があまり高くない、安い状況で、販売されているんではないかなという気がしておりますが。まあ、中古の電気自動車買うよりは、確かに、自動車自体の単価は高いかもしれませんが、利便性だったり、まあ、近くに水素ステーションがある人からすると、まあ、壊れる部分もないですし、まあ、非常に、使い勝手がいい車になっているんではないかなと。で、よそ様の電気自動車、特に中国製なんかですと、ちょこっとぶつけただけで燃えたり、何もしなくても燃えたりという画像、映像が、様々溢れているんではないかなという気がしておりますが、その点、まあ、国産の車であまり燃えたという話も聞きませんし、ぶつかってもすぐ燃えるという、映像だったり画像だったり、そういうものもあんまりないのかなと。で、日産のリーフもそこそこ台数売っていますが、あんまりそういう話も聞きませんし、まあ下手な中国車乗るよりは、断然、こういう燃料電池車だったり国産の EV に乗った方が安全ではないかなという気がしております。まあ水素インフラの整備が盛んにできて、いろんなことに使える、普通の電気の供給としても使えるような、水素インフラができればいいんではないかなという気がしております。明日は火曜版です。どうぞお楽しみに。それではまた来週。